岩崎和夫と
南香里が
お送りしております青春ラジメニア。続きましては感謝感激ラジメニアン。今週もお便りたくさんどうもありがとうございます。こちら愛知県小牧市のひねくれ岩ちゃんイレギュラーズ塩ナイトさん、まあ、今日はあの秋分の日ということで、
はい、
まあ お子さんなんかにですね、
うん、
秋分の日ってどんな日なの
と
聞かれた方もいらっしゃるのではないかと。
そうだよね。なんで何のお休みの日って聞かれるね、
まあ、秋に分かれる日、まあ、ここからまあ秋というかお彼岸でもあるしね、はい、そういうこうぼんやりとした説明はできるんやけど、
うん、
じゃあ秋分の日って何なのかと、
うんうん、
改めて問われるとこれ結構難しい。
確かに、
まあ、一般にはその昼と夜の長さが同じになる日とよく言われてますが、これ実は本当じゃないですよね、
うん、
本当に同じになるのは秋分の日じゃないんですが、
う
ん、
ほうほう、
例えば昼と夜の長さが同じならば日の出日の入りは午前と午後で同じになるはずですが違うと、
うん、
実際には昼の方がちょっとだけ長い、
うん、
ということでじゃあどうやってその秋分の日を決めるのか、
うん、
太陽が真東から昇って真西に沈む日というのが正解だそうで、
ほうほうほう、
なぜなら太陽が地球の自転軸から見て今日は直角の位置になるから、
うん、
まあ、地軸がこう傾いてるので、
うん、
その太陽がこう夏場はどうなる、うん、冬場はどうなるって、うん、そうなるんですけど、うん、それがちょうど直角になるので、
うん、
真東から出て真西に沈むということになってるわけでございますが、まあ、なので赤道上では真東から太陽は昇って頭の真上を通って真西に沈むと、
はい、
今日は地球上どこでも太陽は真東から上昇って真西に沈むんですねということで、赤道上では頭の真上を太陽が通って緯度が高くなるほど太陽の南中高度、南半球では北中高度が低くなるということなんでございます、
うんうん、
このあたりはちょっとあのね、地学が詳しくないと、
うん、そうですね、てか子供にそこまで言ってもまずわかんないね、
まあ、だから真東から出て
真西に沈むんだ
よという、ちなみに敬老の日は9月の第3月曜日というふうに決まっています、ね、
はい、
今ね、昔は15日だったんですが、秋分の日は、上記の日、つまり計算上、秋分の日と敬老の日が一致してしまう日が来ることも、だから23日に決まってるわけじゃないんですよ。
そうですね。
秋分の日は。
はい。どっちもそうですよ。
はい。
うん、
で、まあ、重なる日も出てくる。
ああ、いずれね。
いずれ。
はい。
その軌道計算上、敬老の日と秋分の日が、重なる日は
いつだ
？2876年9月21日。
あ、そんなにないんだ。
この時が、第3月曜日なんですって。
なるほど。
2876年。
へー。
まあね。
まあ宇宙単位で言ったらちょっと先ですけどね。
まあ800年後ですから。
うん。そうなんだ。大変、休日が一個減っちゃうだって。
まあ今生きてる人には全然関係ないし、ね、そこまでちゃんと地球があるのかとかね。
本当だよね。日本はあるんでしょうかね。
というような気にもなりますがね。
へえ、面白い。
は
い、
シールを差し上げます。
松倉木哲道さん、神戸市西区からです。来年春の廃止が決まっている JR のローカル線、三江線という、三つの、三髄に絵と書く三江線。
三江線。
うん、乗ってきました。広島の三好と島根の江津を結ぶ路線。直線だと60キロほどの距離を、江の川沿いに100キロメートル余りの総距離となる迂回と、貫通が遅れて、すでに車の時代になっていたために鉄道としては本領を発揮できなかった悲運の路線だそうです。
あ、
ただ見どころはそれなりにあって、中でも谷間を渡る橋の上、地上20メートルの高さにある宇髄駅はさすがに圧巻でしたよというね。
まあ、被害を受けて本来だったら復旧しなきゃいけないものの、
うん、
まあ、すでにそのね、ローカル線というか赤字ローカル線であまりご利用されないので、うんうん、復旧の目処も立っていないということなんでしょうね。
へー。で、来年の春それが
廃止にな
るんだそうです。
そうか、まあそういうね、だからといってこうね、うん、訪れるのもなんかなと思うんですけど、その、でも駅はちょっと見てみたいね。
でもこの宇髄駅は橋の上にあるんですね。
ね、ちょっと見てみたいですね、
うん、はい、シールお送りします。
こちら伊丹市のお風呂でほえほえさん、どうもありがとうございます。岩ちゃん、宮野真守さんのライブに行かれたんですね。私は9月16日に参加しました、
うん、
日常を忘れ宮野さんの愛に包まれてきました。 ストレスが発散できてとてもとても暖かい時間でした。まだツアーは続くので以下は岩ちゃんだけにお話します、ということで、以下ちょっと言えないんですが、
そうですね、ツアー中ですから、ね、
まあ、ツアー中です、
気持ちは伝わってきたわよ。
それこの暖かくなった時間が特にあったわけですよ、
うん、
はい、ドキドキワクワクマモにやられっぱなしの一日でした岩ちゃんは女子に囲まれて大丈夫でしたか？
ああ、まあ圧倒的にね女子が多いですからね。
でもね、思ったよりも男性ファンも多くて、
あ、
そんなにあのテニプリのミュージカル行ったことではなかった
あ、そうですか、よかった。
あの時は本当にね
俺だけじゃなかろうかみたいなね、
こう探したもん、
うん、
会場を見渡し、
ね、
あそこに一人という単位でしたけど、
はい、
あのまあ2階席だったんですが、
うん、
結構ちらっほらっとで、カップルで来てる人も多いのよ、
うん、
ここはやっぱり宮野守さんのすご
い
ところ
やな。でも梶裕貴君のトークショーもカップルめっちゃ多かったですよ。
すごく、だから、まあ、男でもかっこええなとかすげえなと思うパフォーマンスなんですよね、うん、
だってさ AKB48 のさライブって女性多いでしょ。
そうやな、
あ、女子が憧れてるわけ。
憧れ
る、ということは
ああいう男子になりたいとか、そうそうそうそう、かっこよさに憧れるっていうファンがいるわけなんでしょうね。
絶対いると思うんだよね。
いや、本当ストイックでね、
うん、
でもすごく楽しませてくれるので。
来てくれへんかな、インタビューしてみたいねんな。
あ、やっぱりちょっと苦手みたいです。
そうなんだよね。学祭特賞来ませんかねどこかチャレンジしてみたら、
だんだんこなれてくるとっていうか、
そう
ってのある、ちょっと希望的観測で
当てみたい。
はい、シールを差し上げます。
カズカシのペンデムプリーズミスター大地さん、行ってきました。東京は新宿の銀河英雄伝説のイベント、はじめに石黒版、これは旧版古い版って書いてますね、の銀遊伝の声優の3人、堀川さん、弘中さん、佐々木さんが出演され、当時の思い出や裏話などを語ってくださりました。
うん、
佐々木さんはラジミニアでも話していた通り、銀遊伝という銀英伝という作品を大切にされている感じがすごくしましたよ。意外だったのが弘中さん、すごくユーモアがあって楽しい方でした。堀川さんも素敵な方でした。そして新作のキャストの発表、ラインハルトに予想通り宮野守さん、キルヒアイスに梅原雄一郎さん、ヤン・ウェンリーに鈴村健一さんと、キャストは期待大です。それから多田監督が登場して新作への抱負などを言いつつ、プロモーションビデオの上映、最後に原作者の田中良樹先生が登場して大盛り上がりの1時間30分。プロモーションビデオの方は今ならホームページで確認できるので、ぜひチェックしてみましょう。ああ、新作楽しみだなというね。いよいよ銀英で来年春からスタート、
新作スタートということで、
いいじゃない岩ちゃん、原作読んだ上で見られるじゃないですか。
ってことはそれまでに読まなきゃわけ今大変だったのよ。
ねえ、
あの火曜日に
そう
アワーズルームで、
うん、
宇宙大作戦について語るので、
うん、ちょっと見てたんですよね。
シーズン3まで59話を、
これだからさ、
見たんです。
読むのずらしてもうアニメから入るかだよねこの際どうせアニメ化されるんだから、
まあ、そうやな、
ね、
はい、
へえ、
いやでも期待大ですよね。
このメンツですからね、この3人が。
本当やね、
いい声だろうな白送りします
あんまりね見すぎてね、
はい、
初めて尾てい骨痛なった。
アニメがですか？
甘かった本当に。
ああ、そうか、なるほどね、テレビをね
あれ座り続けてると尾てい骨痛なるもんなんや。
そうですね、そう、どんだけ見てたんだっていう、
火曜日アワズルーム7時半からの、
はい、
よろしければ。
よろしく。
さあ、こちら奈良市からジャブローズキンゴジ見るよソフィアンさん、なんと、大阪の大阪阿部野のアポロシネマで9月28日の夜から翌朝、まあ、オールナイトで、
うん、
特技監督川北浩一さんを迎えてのオールナイト上映会というのがあります。キングコング対ゴジラデジタルリマスター版、ウルトラマンエースの第26話、ウルトラマン80の第13話、その他モスラ2海底の大決戦、ゴジラ VS ビオランテ、
うん、
これだけを上映するそう
で、一挙に
上映、
すごい、
まあ、途中に多分だ川北監督のお話とか、
うん、
そういうのがあるんでしょうけど、目玉は何と言ってもそのキングコング対ゴジラ 4K リマスター版が関西で初上映される点です。
うんうんうん、
だってこれは
だいぶ綺麗な映像なんですかね。
行きたい
な。何曜日ですか？
木曜日ですね。
ああ、そうか、
木曜日から金曜日の。
ああ、これラジメニア何人ぐらい行くんでしょう。
さあ
ねえ、行かれた方はぜひリポートを
はい、ソビアンさん住所が書いてないので保留でございます。というわけで、今週もたくさんお便りどうもありがとうございました。来週は月末特集、
はい、
アニソン特ソンカバー特集ということで、
うん、
いろいろ質問いただいておりますが、詳しいことは後ほど言います。特集宛てのリクエスト、まずは、おはがきの宛先です。
郵便番号 650-8580、 ラジオ関西青春ラジミニア月末特集のお係です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番、078-361-0005 番で受け付けております。そして、月末特集に関してはメールフォームからもリクエストできますので、はい、早速たくさんいただいておりますが、
ありがとうございます。
ホームページからメールフォームでも、はい、どんどんあなたの好きなカバー曲、うん、リクエストしてください。お待ちしております。続きましてはラジメニアンバケツステーション。
リスナーさんの自己紹介のお時間です。今日はね、宮城県仙台市からいただきましたよ、ペンネームさくらのさくらさんです。結構最近のリスナーさんです。私がラジメニアを知ったのは今年に入ってからです。遠山奈緒さんがゲスト出演された時です。毎週聞き出したのはここ数ヶ月の間です。ところで私は大きな休みがあると鉄道で旅行をするのですが、お、もうなんかラジメニアっぽいね。ラジカンのある神戸にはまだ行ったことがありません。しかし順調に行けば来年には大学に進学し、ということ、高校3年生です。仙台から神奈川県に引っ越します。ということは距離的に行きやすくなるかなと思っています。ラジメニアのイベントに行きたいなと書いてくれています。もう待ってますよ。
神奈川か。
はい、うまくいけば神奈川に
引っ越し、まあ、距離的には近づきますよね。
ぐんと近いですよ、
ね、
はい、お、ね、頑張ってね、受験生くんだね。
すごいね、ヤングでフレッシュやね。
そう、ヤングで超フレッシュです。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。まだまだ募集しておりますよ、
はい、送ってね、
自己紹介送ってください。